一个罗盘的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
あいやイランクラプテ、おはようございます。2009年6月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第98回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ、FM ウィングでは録音により、第3日曜日に放送いたします。なお FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日はですね、6月14日第2日曜日ですけれども、地元の小学校二二谷小学校というんですけれども、雨の中を運動会を行っております。結構降っているんですけども、二二谷小学校はですね、かつて6月15日に、運動会を行っていまして、一度も雨が降ったことがないというそういう学校でした。しかし現在はあの日曜日に移してますので、まあ、たまには雨も降るかなというそういう感じですね。それでアイヌ語ではですね、6月をシマウタチュップというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。平取町春骨の武田仁さんと二二谷の貝沢さやかさんが来る6月21日結婚、武田久美子さんの次男仁さんと貝沢修司さんの長女さやかさんが苫小牧市のホワイトパークサンシャインで結婚披露宴が取り行われます。二二谷で生まれ育ったさやかさんは小さい頃から民謡を佐藤光翔先生から習い、少年の部でも全国1位の成績を収め、成人の部になってからも東南口説きを歌い全国優勝を果たし、民謡の達人だ。お二人の今後のますますのお幸せをお祈りいたします。本名作料理アイヌの日、茅野茂町、2009年5月24日付、北海道新聞より。水たまり真由美さん。虐げられた民族集団は時折その苦難の代償として偉大な抵抗者を世に送り出します。アイヌの日の長所の茅野茂は間違いなくそのような人物の一人である。茅野は1926年に日高管内ビラトリ町にある二二谷のアイヌ子さんに生まれた。小学校卒業後、造林、測量、木炭焼き、山子などの職を転々とした後、山子の親方になる。その傍ら、茅野は次第にアイヌ民族の伝統文化の保存に強い関心を持つようになり、仕事の合間を縫ってアイヌの民具を収集し、アイヌ細工を制作するための木彫りの技術を身につけた。アイヌの言語、文学、風習の保存、伝承にも大きな力を注いだ。さらにアイヌ初の参議院議員となるなど、茅野はアイヌ民族の地位向上のためにも大きな役割を果たした。本書を手に取る読者の中で、茅野の人並み外れたバイタリティと多方面での八面六臂の活躍に圧倒されない者はいないだろう。茅野をさまざまな事業に繰り立てたものは、何よりもアイヌ民族が何世代にもわたって経験した苦難である。アイヌの日には茅野自身の体験だけではなく、茅野の先祖、親族、友人、知人がアイヌ民族であるがゆえに耐え忍んださまざまな試練が印象的に綴られている。またそれゆえに本書は貴重な証言記録ともなっている。伝統文化を守ろうとする茅野の熱意もまた、文化の剥奪に苦しんだ多くの同胞の体験に裏打ちされている。 例えば、カヨノの父親は、アイヌ民族にとって伝統的な食文化の通信であった鮭を密漁したかどうかで警察に逮捕された。また、カヨノは、ニブタニにおいて、アイヌ語を上手に喋れる最後の人たちであった父親世代の3人のアイヌが、一番先に死んだ者が最も幸せだと語り合ったと回想する。彼らはアイヌ語やアイヌの風習を知る世代が途絶えれば、自分が死んだ時に伝統的な方法で葬式を行う者がいなくなることを深く悲しんだ。カヨノは知らず知らずのうちに民族の苦難の歴史と伝統文化への深い愛情を多くの同胞より託された。その意味でアイヌ民族の中からカヨノのような人物が生まれたことは必然的なことであったと思わずにはいられない。北大大学院准教授、日本近代思想史。国会先住民族1年、札幌で記念音楽祭、2009年6月7日付、北海道新聞より。アイヌ民族を先住民族と認める国会決議からの1年の6日、世界先住民族ネットワークアイヌ、カヤノシロウ代表による記念の音楽祭が札幌市中央区のスタジオで開かれた。音楽祭に先立つパネルディスカッションでは、政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会委員で、国立民族学博物館の佐々木俊一教授ら3人が意見交換。佐々木教授は、アイヌ民族が全国組織を作れば、政府と交渉しやすくなると提言し、権利回復には、継承した論議が重要と強調した。音楽祭には約200人が参加し、札幌を中心にライブ活動しているグループ、アイヌアートプロジェクトなど、アイヌ民族を現代風にアレンジした曲を披露した。7月に万老先生の道徳を忍ぶ会が開かれた。7日に万老、失礼いたしました。1932年、昭和7年から二部谷へ住み、アイヌ文化の研究の傍ら、地域の人たちを無料で診療したスコットランド人医師、ニール・コートン・万老博士の遺徳を忍ぶ会を、万老先生の遺徳を忍ぶ会運営委員会、海沢光一運営委員長の主催で、30人余りが集い取り行われた。当日はあいにくの雨のため、検証費のある野外では実施せず、万老館、現在は北海道大学の文学の研究施設の中で、遺影の前に出席者全員がカーネーションを捧げた。まず、海沢光一実行委員長の挨拶の後、ピラトリ町教育委員会の斉藤則明教育長が、ピラトリ町を民有志で結成された実行委員会によって、この会が引き継がれ継承して開かれていることや、この施設が一般公開できるように、北海道大学と交渉している話などからが紹介された。1942年、昭和17年に亡くなった万老先生を知る人も少なくなったが、海沢福治さんが万老先生の思い出を語った。担当は島崎。四郎さん、今までのニュースの中で何がございますか？
はい。二つ目のニュースでですね、アイヌの火と書いて、これ石踏みというんですけども、アイヌの石踏みという本の解説を北海道大学の水たまりという先生が書いてくださったんですけども、とてもよくまとめてあっていい論評だなというふうに思います。で、実はこの先生がですね、6月の5日に資料館に来てくださって、この書評を書いたというのは自分で言ってなかったんですよね。で、私名刺いただいて、あ、そういえば最近この書評を読みましたということで、偶然がなんか重なったなというような思いもありまして、今回これ紹介できてよかったなと思っております。
担当は島崎直美でした。